ここまで過ぎました。どうかよく分かりませんけども、ちょっとやってみたいと思います。音が小さいかもしれませんが しゃあないですかね。はいはい、まあそんな感じで、ちょっとやってみたいと思います。で、久々ということで、いつぶりですかね、3週間ぶりぐらいまあちょっと引っ越しとかもありましたんでね、ジータレスミの894で久しぶりやと久しぶりです。はい、よかったレスがついて、つかなかったらどうしようかと思ったんですけどで895、おちゃんこまは久しぶりと、もっちゃんじゃないですけどここまです、久しぶりです、あざっす。はい、とりあえず今日陸物読みということで、やってみようかなと思います。で、とですね、何からやろうかなんですけども、896、おちゃん久しぶり、音量が大きくなってる、聞きやすいとまあそれなら良かったですね。はい、別に、あでもジェネラルのマスター音量を一つ上げましたかね。それがまあうまいことを言ってるんですかね。で、897、久しぶりですねと、久しぶりです、引っ越し先から、初ですね、やってますけどもやってますけども、てかやり始めましたけども、ちょっとどうなるかわからないんですが、やってみようかなと思います。まあほどほどに、ちょっとわかんないんでどうなるかで、ですね、最初はですね、スレで陸もらったやつで892番さんのやつをやろうかなと思います。締め切った部屋でカーテンが揺れるっていう、題名の話ですね。いきましょう。これは今年の早春のこと、自宅の一室でこたつに入ってテレビを見ていたところ、締め切った部屋でもあるにもかかわらずテレビの背後のカーテンが突然揺れたことがあった。それだけの話で実に些細なことなのだが、私には不思議に感じた。揺れたのはカーテン全体ではなく、窓の左側に寄せたカーテンだけで、閉めていたレースのカーテンの方は揺れなかった。時間にすれば 1,2 秒程度だったと思うが、かなり明瞭にはっきりと揺れた。部屋は閉め切っていて空気の出入りはない。アルミサッシにはガラスの上部や下部に外気を入れるための開閉できる隙間が設けられているものもあるが、うちのサッシにはないから風が入ってきて揺れたのではない。またよほど強風の時ならサッシを閉めていても風がサッシの小さな隙間から入ってくることも考えられるが、その日の風はほぼ無風だった。さらに言えばカーテンの裏側にエアコン配管用の穴があるとか通風口があるというわけでもない。ペットを飼っているわけでもないからペットが揺らしたわけでもない。もちろん地震があったわけでもない。カーテンが揺れたのはこの時限りで、その後はない。似たようなことは以前一度だけ体験したことがある。それは高校生の時、広島の実家でのことだ。夜2階にある自分の部屋でベッドに入って寝かけていたところ、天井からガタガタという音がした。 何の音だとびっくり。すぐそばにあった机のライトをつけようとしたのだが、スイッチを入れた瞬間ブチッという音がして偶然にも電球が切れてしまった。慌てて部屋の電気をつけて見回したが何事もない。音は柱がきしむような音ではなく、屋根裏部屋の奥の方からというよりもかなり天井に近い位置から、ちょうど小動物が走るような、あるいは手で軽く板を叩くような音だった。音の原因としては、まず考えられるのは屋根裏にネズミのような小動物がいたということになろうが、実家2階の屋根裏は倉庫として使えるように改装してある上に、古い家ならどこかに隙間があってそこからネズミが侵入する可能性もあり得るが、屋根裏も含めて家全体を大きく改築改装して間もない頃のことなので、隙間などはなく、その可能性は低い。また普通の屋根裏は風通しのための直径1センチ程度の穴が多数開けてあるが、実家では荷物を置くのでそこから虫などが入らないようにその穴にもメッシュの細かい網を張ってあり、ここから何かが入ることも困難である。もし仮にネズミがいたとしたら、その後も足音がするはずだし、屋根裏の倉庫にその痕跡があるはずだ。ところが音がしたのはこの日限りで、その後は一度もないし、痕跡も皆無なのだ。どちらもたったそれだけの話だが、周りの状況を詳しく知っているだけに私には不思議に感じるのである。原因は何だろう。以上、閉め切った部屋でカーテンが揺れるっていう題名の話でございました。で、次、これも陸物。尼崎駅、駅系の話ですね。で、行きましょう。尼崎駅、ひらがな、駅は駅だけ漢字。2014年の2月半ばの話な。俺の家から歩いて15分のとこにある大阪の阪急富田駅で、普通京都河原町行きに乗ったんだ。その日は夜勤で4時頃に駅着いて、イヤホンで音楽聴きながらホームで待ってた。いつもは富田でガッと人が降りてくるんだが、その日はちらほら車内に残ってた。まあ気にすることもなく、空いている席に座って、高槻やら水瀬やら止まっては発車し止まっては発車しをぼーっと見てたら、日頃寝不足だからついつい寝てしまった。駅に停車した揺れプラス首と肩が痛くて起きたら、周りに誰もいなかった。あ、桂の特急待ちかなんて見渡したら、隣の車両から小さい女の子が降りていくのが見えた。阪急京都河原町行き乗ってるやつにはわかると思うが、車両の端っこの席の壁は窓みたいなガラスになってる。ああ、まだ河原町にはちょっとあるなと思いながら、少し体勢を変えてまた寝た。いい加減首が限界で起きたらどうもおかしいんだ。リピートしてた音楽が一周半してる。あ、じゃあ人身事故で止まってたか。で、今どこら辺の駅だと思って座ったまま振り向いて外の景色を見たけど、全く知らない土地なんだよ。日本ってことはなんとなくわかるが、明らかに乗ってて通ったことのない道だった。相当な人身事故で車線変更でもしたのか、他の乗客は途中停車した駅で降りたのかと、もやもやしながらイヤホンを外して車両アナウンスを待ってた。けど一向に流れないんだよ。普通流れるじゃん。 10分くらい待ったけど本当に一切流れない。しびれ切らして車掌さんのとこ行けば何か聞けるだろうと思って先頭に向かったんだが、本当に不気味なくらい乗客がどの車両にもいなかった。ただ乗客がいないってだけなのに不安というかゾクリとした。伝わるかな。先頭車両の車掌に着いた。後ろ姿が見えてほっとしてガラスの仕切りを驚かさないように控えめにコンコンした。反応なし。多分聞こえなかったのか強めにコンコンした。全く反応なし。普通ちょっと反応してビクッとしたり立ち方変えたり何かしら動くじゃん。その車掌さん電車には揺られてるけど直立不動って感じで全く動かねえの。ちょっとムカついて車内の端っこに寄って自分のガラスに近づけて車掌さんの顔を見ようとしたけど、肌は見えるが顔全体とかはどうにも見えなかった。肌は女がファンデーション？お白い？塗った時みたいに白い肌だった。その間もずっと電車が走ってるし、車掌さんは古虫決め込んでるし、俺は自分の座ってた席に戻って店にメールで連絡しようと思ってスマホ取り出して歩きながら外の景色見た瞬間心臓が速くなった。街は街だけどすげえ不自然な街が視界に飛び込んできた。電車の線路脇の建物っていうほど高いビルなんてないだろう。あるんだよ俺の見た景色には。高いビルと小さいビルとなんか古い瓦屋根の廃れた家とかがひしめき合ってんだよ。ビルもそうだが何より目を引いたのが空の色だ。うまく伝わるかあれだが透き通った青に薄紫混ぜたような、なんだろう、アニメの手紙鉢に出てきそうなって言ったら分かってもらえるかな。綺麗だけどなんか不安になる色してた。街並みはおかしいしアナウンス流れないし、慌ててスマホを開いたらまさかの圏外。地下に入ってないのに圏外。マップで現在地見ることも店に連絡入れることもできないで、いろいろな意味でちょっとパニックになった。ものすごいイライラして、でも不安になってて車掌さんの方を見たけどやっぱり直立不動って感じだった。あまりにもおかしい状況だし、とりあえず落ち着きたくて車掌さんのいる先頭車両から自分の座ってた席に戻った。ああどうしよう、今日店の鍵持ってるのにとか考えてて頭を落ち着かせようとうなだれてつつ必死だった。席に戻って5分から10分くらいだと思う。やっとアナウンスが流れてビクッとした。アナウンスはよくある鼻にかかった男の声だが、かなりか細く電車のガタンゴトンの音に負けそうなくらい小さかったが、雨がたきか雨がたにと聞こえた。雨がは合ってると思う。いやいやどこだよそこ。阪急京都河原町行きにはそんな駅ないって思ってたら、電車が緩やかにスピードを落としていくのが分かった。駅のホームが見えて電車が止まるが、ホームはガランとしていて誰もいないみたいだった。俺の座ってる席と反対側の扉が開いた。景色はさっきと変わらず不規則な高さのビルに綺麗だが不安を感じる空の色。俺はその変な駅で降りて公衆電話とかで店に連絡を入れるってことができなかった。そんな怖い状況で動きたくなかったからだ。電車のドアは割と長いこと開いてた。多分5分から10分くらい。俺はもうひたすら不安で、2月半ばなのに冷や汗だらだらで圏外のままのスマホを握りしめてうつむいてた。情けない話だが本当に怖くて動けなかったんだよ。やっとドアが閉まって電車が動き出したのを音と揺れで感じた。うつむいてる俺に見えるのは俺の色落ちしたジーパンの膝と冷や汗と手汗にまみれたスマホ。しかし電車が動いたからって恐怖心いっぱいで顔を上げたり体勢を変えることができなくてしばらくそのままだった。そしたら小さくペタペタと音がした。もう俺の心臓はバクバクで冷や汗が今まで以上に吹き出し、無意識に息も浅くして潜めてしまった。 誰かがいるって心強いはずなのに、ペタペタ音はおかしいからだ。明らかに近づいているペタペタ音。やばいだろやばいだろって思ってた矢先、ペタペタ音が目の前で止まったと同時に、俺のうつむいている視界に子供の白い小さな素足が見えた。それを見た瞬間、一気に鼓動が速くなったと同時に、右肩を軽く押すような感じでトンとされて気が遠のいた。電車の揺れと俺がスマホを落とした音で起きた。俺は気を失ってたみたいで、起きたら停車駅はまだ西院だった。しかし冷や汗はびっしょり、落としたスマホにもびっしょり。でも周りには乗客はいた。慌ててスマホで見た時間はいつもの5時手前。何が何だかわからなくなったが、最近は夢だったんじゃないかと思ってネットで調べてたら、似たような月の宮を見つけてちょっと身震いしてる。以上、天ヶ滝駅っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み198、一人暮らしのおっちゃん、こん、自炊とかできてるんと。まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはなんですけど、自炊とか、まあ、自炊ほとんどやりませんね自分はね、できてると言われてもほとんどやってないに等しいですね、で899、こんな早い時間に放送は珍しいけど嬉しいと、逆に言えばですね、逆に言えばって変な言い方ですけども、多分 これよりもっと早い時間とか、そういう時間にしか多分できなくなるんじゃないかと思いますね。変にあの真夜中とか逆にできないと思うんですね、で900、しくじったと。まさかの親ったんがこんな時間からやってるなんてと、まあ、昨日ツイッターでですね、帰ってきたらまあやろうかなと昨日書いたんですけども、ちょっと思ってたより遅れましたが、とりあえず、まあ、一応書いた通り来ましたね、まあ、やってみようかなと、ちょっと吹っ切れて、お隣に どれだけ、ちょっと声が聞こえてるのかよく分かりませんけど、やってみるということで、やりました、はい、やりましたというかやってます、はい、で、次他に陸なんかあったっけな。ああ、百物語あるんだね。まあいいや。で、これは、師匠シリーズめちゃくちゃだな今日やんの。もう師匠シリーズもやっちゃうかな俺。てか百物語がうんぬんかんって書いてあったの877、昨日あった百物語でも貼ってある、アドレスがちょっとよくわかんないんで、ちょっとあれなんですけど、オープン2チャンネルの百物語、これは58話で終わり？まあいいや。赤、師匠シリーズで赤っていう題名の話、890、このスレの、890のレスの、 やつですね、やつですねっていうか貼ってくださったやつですね、師匠シリーズの赤書籍版ってやつですね。はい、ちょっともう今日やるものが統一感ないですけど、やりますかね。俺まだ24分しかやってないの、これこんなもんか。はい、行きましょう。大学1回生の秋だった。土曜日だったので、俺は家で昼間からネットにつないでいろいろ覗いていた。やがていつものオカルトフォーラムに入り込み、同じように暇をしているメンバーたちと雑談を交わす。話題は2年後に迫るノストラダムスの大予言の終末についてだった。この夏も散々語り合ったのに、まだ話題が尽きないというのがすごい。これほど後世で有名になるとは、ノストラダムス自身は予見していたのだろうか。痛み。なんか最近ルカってよく聞くな。ナナシ。何それ。ドラ。ああ、聞くわ。ルカ、ミラ吉、救世主とかいうやつですね。ナナシ、アンゴルモアの大王はどうしたんだ。ドラ、それはそれなんじゃね。人で、何それ聞いたことない。痛み、1999年にルカが降臨するって噂。人で、初耳だ。どこに降臨すんの。ドラ、オラが町に。ナナシ、オラが町にローカルヒーロー来た。人で、ルカによる副音書と関係あんの。ナナシ、聖書暗号説来た。ミラ吉、また人、月と星とに印が現れるであろう。地上ではすべての民が悩み、海と高波のなすと轟きに怯え惑い、人々は世界に起ころうとする最悪に恐れと不安を抱く。もろもろの天体が揺り動かされるからである。その時、大いなる力と降臨を伴って人の子が雲に乗ってやってくるのを人々は見るであろう。ルカにある副音書第21章より以上コピペ。ナナシ、ルカって綴り違わね。 LUCAM。 ドラ、スザンヌ・ベガのルカは。痛み、それは LUKA。 人で、懐かしい、泣けてきた。確かに俺も聞いたことがあった、ルカという名前を。この夏、ノストラダムスの大予言の話をしていると必ず耳にした。その度に少し奇妙な気持ちになった。なぜなら中学高校時代も散々ノストラダムスの話を見たり聞いたりしてきたのに、その間一度もそのルカという名前を聞いたことがなかったからだ。つまりここ1年ほどで急に出てきた話なのではないか。しかしオカルトフォーラムの過去ログを見ていると、それ以前からちらほらとその名前が出ていた。不思議だった。大学の先輩などにも聞いてみると、以前からルカの名前とその噂を知っている人は多かった。なんだかムズムズする。これではまるで本当にローカルヒーローではないか。卓上の PHS が鳴った。師匠だった。行くところがあるが一緒に来ないかというのである。行きます。そう言って俺はログアウトし PC の電源を切る。ブラックアウトする画面の中に LUCA の文字だけが最後まで残っているような気がして目をこすった。外に出ると秋晴れの空が広がっていて気持ちの良い風が吹いていた。待ち合わせ場所に着き、師匠と二人自転車で街中を走り出した。そうそう、今夜赤い館に行くからな。師匠が自転車を漕ぎながら思い出したように言う。俺は、おお、赤い館とつぶやく。よく噂を聞く心霊スポットだ。今まで場所がよくわからなかったが、さすがに師匠は知っているらしい。しかしと、その師匠の横顔を見ながら思う。これほどオカルトにどっぷりと浸かり、昼と夜となく徘徊しては大敗的な快楽に溺れていて、バイトなどほとんどしていなかったはずなのに、師匠が金に困っている様子を見ることがほとんどなかった。それどころか、どこから入手しているのかもわからない怪しげなオカルト関係のアイテムを家に溜め込み、ことあるごとに新作を俺に見せびらかしてくる。どこにそんなものを買う金があるのだろう。住んでいるアパートは確かにボロ屋だが、それをさっぴいてもまだ帳尻が合わない。俺などは日々の暮らしに窮屈で、駅で甘栗を焼いたり売ったりするバイトをしていた。さらにバイトを増やそうかと考えているくらいだ。当の本人は口笛など吹きながら、ある場所に差し掛かったところで自転車の速度を緩めた。ここだ。顔を上げると板壁が左右に伸びていて、その向こうに日本家屋の一部が見えた。敷地内には木が生い茂っている。大きなお屋敷だ。そう思いながら自転車をゆっくりと走らせていると、板壁は続くどこまでも続いていた。だんだんと唖然としてくる。どんな豪邸だ。想像できないほどの広大な敷地を持った屋敷なのだ。ただ土地が広いだけではない。敷地をぐるりと囲む木々のその向こうに家屋の一部が常にちらちらと見えている。このおっさん、まさかなぜ金に困っていないのかということについて考えを巡らせていたばかりだったので、思わず勘ぐってしまった。ようやく玄関らしき門にたどり着き、そこで師匠はインターホンを押した。その通話口で、ただいまとは言わなかった。またちょっとホッとする。大きな木製の門が開き、その向こうに長い石畳が見えた。その正面には明らかにこの家の家族ではなさそうな老人が清掃をして頭を下げている。羊という単語どころか、彼という言葉が似合いそうな人物だった。お帰りなさいませお坊ちゃまとは言わなかった。ちょっとホッとする。玄関のそばに自転車を止め、わけもわからないまま敷地の中を案内された。一度日本家屋の中に靴を脱いで入ったはずだが、また外に出る。用意されていた外履きを履いてだ。広大な敷地の庭の中に屋敷があり、その屋敷の中にさらに庭があった。静かな空間だった。築山があり、大小さまざまな庭石庭石があり、苔むした草木があり、水鳥が毛づくろいをしている大きな池があった。きめの細かい玉砂利の中の石畳を進み、ここは本当に市内かと目を疑う。奈良か京都の寺社の敷地内なのではないのか。見上げると清々しい秋の空に小さな雲がいくつか浮かんでいる。電線の一つも見えない。途中の木々や幾重もの家屋の壁に吸収されるのか、車などの文明の音は何一つ聞こえてこない。静寂な箱庭のような場所だった。こちらです。箱庭の中に平屋の建物があった。玄関を抜けると木の香りのする廊下を通り、和室に通された。天然の明かりのよく入る部屋だ。部屋の奥に老人が座っていた。和服を着ている。黒く重そうな木の机で何かを書いていた手をピタリと止めた。よく来た。 その声でここまで案内してくれた執事だか彼だかかが無言で頭を下げ部屋から出ていく。どうも。師匠が存在な口調で返事をする。そして俺を指し示してこいつは弟子みたいなやつですと言った。老人は俺に一別をくれるとそれきり興味をなくした様子で師匠を見つめた。変わりはないか。ないです。老人と正対した位置の座布団に師匠と並んで座っているがなんだか落ち着かない。師匠はさっきまで口笛などを吹き機嫌が良さそうだったのが嘘のように仏頂面をしてあぐらをかいている。あれがどこぞに出てくる気配はないですよ。老人は失望も落胆もした様子もなくただうなずくと和服の裾から懐紙を取り出し咳込んで痰を取った。心臓に管を通してな。枯れ木のような手が胸元を指さした。何かの器具が取り付けられているのか服が少し盛り上がっている。ペースメーカーというやつだろうか。師匠は老人から目をそらしこわばった顔でうつむいたまま一言何かつぶやいた。僕の裏切られた心臓よ。そう聞こえた気がした。あれが現れたら知らせよ。会見は何も起こらないままにもう終わりのようだ。師匠に倣って僕も頭を下げその老人が一人でいるには広すぎる部屋を出る。帰り道来た時と同じように清掃の老執事が先導する後をついていく。玄関の門へ続く長い石畳まで来た時老執事が封筒をしそうに差し出した。何も言わず師匠はそれを受け取る。金だ。俺は直感した。頭を下げる老執事に背を向けて門の方へ向かおうとすると門のそばに止めていた自転車のところに女性がしゃがみ込んでいた。近づくと顔を上げる。知った顔だったので驚いた。やっぱりと彼女はそう言って笑った。須波さんという大学の同級生だ。髪を染めている大学生ばかりの中で今時珍しいくらい艶のあるショートの黒髪がトレードマークだった。今日は動きやすそうなパンツに秋物のセーターを着ている。見たチャリだと思ったんだよな。そんなことより俺はどうして彼女がここにいるのかということが不思議でならなかった。それをぶつけるとあっさりと言うのだ。ここ私んち。なんてこった。あの学業もそこそこにバイトに明け暮れている彼女がこんなうちのお嬢さんなのか。罰ゲームで周りに好奇の目で見られながらゲーセンの脱衣麻雀をギャラリーなしでクリアさせられていた彼女が最初の全体コンパで炸裂した人んな言動が伝説となり学部で知らない人はいないと言われる彼女が今日一番の衝撃に頭を殴られてかなり混乱していた俺はそうよかったねなどという間の抜けた感想を吐くとそんなやりとりなど無視して先に門をくぐろうとしている師匠を慌てて追いかけた。今度遊びに来いよという声を背中に聞きながら。その夜だ。俺は師匠と赤い館と呼ばれる郊外の廃屋に来ていた。もともとラブホテルだったというその建物はケバケバしかったであろう外観の面影は残しつつ今は汚れ切って灰色に染まっていた。赤い館という名前の由来はオーナーの一人娘が赤い服や赤い装飾品を好んだことによるらしい。ホテルの外装も一面真っ赤だったそうだ。そのホテルが経営難で廃業するときに一家全員である一室にこもり火を放って心中したという噂がある。そのとき焼け死んだ娘の霊が今もこの敷地に漂い興味本位で廃屋に乗り込んでくる輩を襲ってくるのだそうだ。それも赤いものを身につけている人間を襲ってくる。 師匠が声を潜めて敷地に足を踏み入れていく。秋だというのに上は T シャツ1枚という格好だ。僕もそれに合わさせられている。長袖なのが救いか。ただ白のシンプルな T シャツなのだが、ワンポイントとして胸元にだけ別の色があしらわれている。もちろん赤だった。この心霊スポットに挑むにあたっての師匠からの支給品だ。このおっさんは。かすかな月光の下で廃れた敷地とその向こうの廃屋が一面の灰色に染み込んでいる。そこへ静かに頬を進めながら呆れて喉元まで出かかった言葉を飲み込む。代わりに出た言葉は、あの金何なんですか、だった。今さら答えてくれるとも思わない。追い先短いジジイの妄想に付き合ってやってるだけだ、とだけ帰ってくる。出た。師匠が短い言葉を発した。その視線の先を追うと、何か黒い塊が半分傾いた玄関ドアの隙間からドロドロと漏れ出てくるところだった。ゾクッとする。黒い塊は宙を飛んで一直線にこちらに向かってきた。早い。瞬間に足が硬直し動けない。やばい。師匠が玄関の方を向いたまま身構える。俺はその隣で目を閉じそうになる。異様な気配をまき散らしながら黒い塊は俺たちの頭上に迫った。見上げた先に髪の毛、振り乱した髪の毛が塊の中に見えた気がした。覆いかぶさってくるかと思った次の瞬間、漏れ出るような悪意が硬直した。黒い塊が戸惑うように輪郭がぼやけた。その隙をついて師匠が俺の肩を叩きながら振り向いて走り出す。逃げた逃げた。何かが再び迫ってくる気配を背中に感じながら二人で走って逃げた。見たか見たか。走りながら師匠が興奮してわめく。 T シャツの胸元を何度も指さしている。俺もつられて走りながら T シャツを見下ろす。月の明かりにその胸元が見えた。白地に赤いワンポイント、文字だ。そこだけ赤い生地で文字が書かれている。黄色。師匠のは青という文字だ。幽霊にもストループ効果が通用したぞ。バカだこの人。必死で走りながら改めて思った。バカすぎる。謎めいてわからないことだらけで、過去のことを語るのをためらう人だった。しかし今のところは仕方ないので、百歩譲ってとりあえずそれだけでいいかなと思った。以上、師匠シリーズ赤書籍版でございました。はい。もうまあ漢字間違えてる。福音書だって。福音つってた俺。福音ぐらい読めよな俺もな。はい。でジータレス読み。嘘、まだ40分しかやってないな俺。すっげえやってる気がするんだけども。で901、おっちゃん来た後、おっちゃんじゃないですけど、配信ない間に過去ログのエニグマフォルダー全部聞いちゃったよ。正座して拝聴いたしますと。あざす。で902、福音やでと。しまった、福音つっちゃったよまだ。で903、クリップボックスでおっちゃんの録音ダウンロードできなくなった、どうしてと。ちょっとわかんない、ごめんなさい、わかんない。で904、お茶婚福音書ですと。はい、間違えた、もうダメだ。で905、こんばんは、久しぶりの生がと。聞けて嬉しいですと。おっちゃんさんの声はいつ聞いてもいい声だと。あざす。もうダメだ。で、 906言い間違ったイサムさんのアナルにおじゃすと、まあ、おじゃすしてほしくないんですけど、で907言い間違ったよ30分聞き逃しちゃったと、30分聞き逃したって言ったらほとんど聞いてないってこと、まあまあまあ、いやそれでも録音聞いてもらえばありがたい。で908和歌お久しぶりございますと、和歌じゃないんですけど、とりあえずあざっす。で909配信あると思ってなかったから出遅れた、グスの敬愛するおっちゃんこんばんはと、まあ、敬愛、まあ、ありがたいんですけど、とりあえず自分はツイッターでは、まあ、やる的なことは書いておいたんですけど、で、910引っ越ししたニューバージョンおっちゃんマーク2こんばんは師匠だわいと、マーク2でもないんですけど、とりあえずアザスで911ケライやでと、ケライってどこにあった、ケライなんて文字あったっけ、ケライケライ、もしかしてカレーって俺が読んでたやつってこれケライって読むの、いやカレーだったよ、合ってんじゃんカレーで、ケライなんてあったっけ、わかりません。で、あと陸他にもなんかいろいろあったとは思うけど、オープン2チャンネルってやつのオカルト百物語、オカルト板百物語まとめっていうのが58話で終わってるんですけど、これは58話で終わりなんですかね、なんかリクされたやつよくわかんないな、貼ってあるアドレスがやっぱり違うからわからん、確かオープンにチャンネルってやつの百物語で一回自分お気に入り登録してるからなんかあるんだけど、はい、とりあえず、1時間もやってないな、なんかやんなきゃな、1時間ぐらいはやんないとな、ちょっといくらなんでも短すぎたな、全58話って書いてあるな、百物語、じゃあやるか、なんかこれもリーク受けたやつですね、オカルト板百物語、あれ違うのかな、もうさすがにあのレスした人は聞いてないと思うんで、はい、多分それだと思うんで、なんか最近やったやつってことなので、それだと思うんでやります。第1話階段、階段は普通のこう登ったり下ったりする階段、代理投稿立候補様の話、昨年の話、大学が夏季休暇に入り暇を持て余した私は同じく暇を持て余す友人と二人で肝試しに行くことにした。肝試しといっても心霊スポット凸なんて大したものじゃなく、深夜に近場にある古びた神社へ行って写真を何枚か撮影し帰ってくるだけというシンプルなものである。肝試し当日、私たちは神社の長い階段のもとに集合した。 深夜だが夏独特の蒸し暑さで首元が軽く汗ばむ状態だった。暑い中長く急な階段を登らなければならない。そう考えると少々げんなりしたが、二人一緒に階段の数を数えつつ神社に向かった。30段目を数えたところで階段が終わり神社に到着した。暗闇の中、懐中電灯に照らし出される神社は迫力満点で、暑さと階段のきつさにだだ下がりだったテンションは一気にヒートアップした。私たちはデジカメとスマホでおのおの思い思いの風景を撮影し、最後にお賽銭を投げ込んで神社を後にした。神社を帰る際も長い階段の段数を数えることになった。私は友人と共に小声で段数を数えながらゆっくりと階段を降りた。27段目。そこで階段は終わった。登る時より3段も少ない。私と友人は不思議に思い、暑さを忘れてもう一度階段を登った。やはり30段である。そして今度は慎重に一歩一歩踏みしめながら階段を降りた。26段。さっき以上に段数が少なくなっている。さすがに不気味に思った私たちは無理やり数え間違いと結論付け解散した。だがお互いにどこか釈然としない思いを抱えたままであった。しかしこの不思議な出来事の原因はすぐに判明した。後日確認した神社の写真、その中にあった階段と鳥居を写したもの、そこには階段の最上段に折り重なるように倒れる数名分の人影が確認できたのだ。そう、私たちはあの夜彼らを踏みしめ神社へ到達したのだ。以上、怪談っていう題名の話でございました。で次、第2話目、人影、ミミさんの話。百物語が開催されると聞いて、東方も何か寄稿しようとノートパソコン以下 PC の前に座った瞬間、背筋が凍った。真っ黒なディスプレイに映り込んだ部屋の隅っこの方に何やら人影が見えたのだ。こういうのは気にしたら負けだ、さっさと PC 立ち上げちゃえと電源を入れる。 PC が起動し画面が明るくなった。これで部屋も映らないし安心だ。しかし起動後すぐに画面が真っ暗になり、うんともすんとも言わなくなった。充電が切れたのだろうと思い、充電用のコードをコンセントに挿すため机の下を覗き込んだ瞬間絶句した。真っ白な手が一本コンセント周辺をうねうねとうごめいていたのだ。恐怖のあまり声を上げることもできなかったが、即座に家族のいるリビングへ逃げ込んだ。それ以来人影も白い手も見ていない。まあ二度と見たくないが。以上、人影っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み912、おっちゃん実家の猫一匹新居に強制連行してきたりしないの、猫なし生活耐えられるのと。いやーペット不可だし、はい。913、イサムさんこんばんはと、晩はです、初めて生で聞かせてもらってます、渋い声素敵ですと、あざす、はい。で次、第3話目、恐怖の犬小屋、川瀬様の話。 昔うちの家にクロという犬がいた。俺の小さい頃に死んだので俺はあまり思い出がない。しかし両親にとってはとても愛着があって家族同然のペットだったようだ。クロが死んだ後、両親は新しいペットを飼おうとしなかったので、クロの思い出が残る犬小屋は空き家のまま庭にポツンと残された。俺の10歳年下の妹は小さい頃からこの犬小屋に近づくのをとにかく嫌がった。なぜだかわからないがひどく怖がっていた。一度妹のゴムマリが犬小屋の後ろに行った時、妹が泣きながら怖いので取ってきてと頼むので、なんで犬小屋が怖いのか聞いたら、中に怖いやつがいるという。もちろん犬小屋は空き家なのだが、妹は絶対にいると怖がっている。ゴムマリを取ってやった後で俺や父が中を覗いてみたが何もいなかった。しかし母によれば、近所の人からお宅のペットが夜に変な声で吠えてうるさかったと何回か苦情が来たことがあるというのだ。うちにはクロが死んで以来ペットはいないのに。母は何かいるのかねえと不気味なことを言う。実は俺も夜中に犬小屋のあたりから大きな叫び声のような声、犬の鳴き声ではないを聞いたことがあったため、本心では心細かった。そして中学3年のある晩、大雨の夜だったが、勉強を終えて寝ようとすると2階の窓のところで父が俺を無言で手招きしているのに気づいた。この窓からはあの犬小屋が見えるのだが、父の様子から何か尋常ではないことが察せられた。俺は窓のところによって父に言われるまま下を見下ろした。そこにはありえない光景が広がっていた。雨の降りしきる中、犬小屋の入り口から白い人影が入ったり出たりを繰り返している。ひょろりとした格好で雨の中をふらふらと歩き、あたりをうろついた後、また犬小屋に入っていく。2体以上いた。人間とは思えない。父も声を出すなと小声で言った。次の日、不安に思いながら学校から帰ると、犬小屋はきれいさっぱり撤去され、その後はコンクリでがっちり固められていた。父が午前中に業者を呼んで一気にやってしまったらしい。今でもあの夜見たものが何であったかは謎である。以上、恐怖の犬小屋っていう題目の話でございました。で、次、整骨院。これなんて読むんだろう、ちょっと待ってください、読めない。なんて読むんだこれ。酔い待ち草、酔い待ち草っていう、方の作品、整骨院。数年前の話。その当時付き合ってた彼が腰が痛いというので整骨院まで付き合ってあげた。整骨院デートというか、何をするんだろうというくらいの軽い気持ちだった。行った時間が良かったのか、そこは拍子抜けするほど空いていた。受付に持参した保険証を提出して名前を呼ばれるまで待つ。先に家族が一組、中年夫婦と子供二人来ていて、その人たちから呼ばれて入っていった。待合室には四方に長い椅子があり、座っているのは私たちとその家族だけだった。やがて私の名前が呼ばれた。診察室に入ると院長から、姿勢が悪いですねという指摘。やっぱりそうかなと思いつつ整体をしてもらってなんとなく終了。私が終わった後に彼が呼ばれて入っていった。しばらくして体がほぐれたのか上機嫌になった彼が戻ってきた。その帰り道、 体が軽くなったと喜んで弾むように歩いている彼に、人が少なくてよかったね、待たされなくて済んだしと私が言うと、いや待合室にいたよね、たくさん。え？彼が言うには四方の長椅子にびっしり霊がいただろうとのこと。院長先生は拝み屋でお祓いもするのだとか。私は彼がいわゆる見える人だったのを思い出した。その後引っ越ししてしまったので、その整骨院がどうなったのかはわからない。以上、整骨院っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス呼び914、深夜配信は NG か、早めに張り込もうと、うん、で915、やっぱおっちゃんいいわ、落ち着くわと、まあ、ありがたい話で、で、916、そういや以前音量マックスにしてもボソボソとしか聞こえなかったけど、改善されたのか、かなり聞きやすくなったと、まあそれはありがたいですね、自分はなんかあんま特になんかやったかなっていう感じですけど、まあ変わったんでしょう、で、次、手袋、第5話目、手袋クズ、クズ餅とかのクズ、さんのお話。祖母は編み物が好きだった。もちろんそれは趣味の領域を出ないものだったけれど、私は祖母の作ってくれた服が大好きだった。祖母が亡くなる前年、私に手袋をくれた。それはリボン柄が編み込まれたとても可愛らしい手袋で、私は何年もその手袋を使っていた。何年も使っていると手袋はボロボロになった。加えて成長期なこともあって、この手袋は今年で最後かななんて思っていた。新しい手袋を買いに出かけてみるけれど、どれも祖母のものほどしっくりこない。そんなある日、私は友達と高台にある公園に遊びに行った。元お城の跡に作られた公園なので、石垣とお堀が未だに残っている。みんなでボール遊びをしていると、ボールがお堀の方へ飛んでいってしまった。慌てて追いかけると、あった、よかった、ギリギリお堀に落ちてないみたい、手すりに引っかかってる。そんなことを思いながら鉄棒の横を通ると、突然グイッと右腕が引っ張られた。え？驚いて振り向いた私はもう一度驚いた。引っ張られたと思ったのは間違いで、私の手がしっかりと鉄棒を握っていたのだ。え？私は鉄棒を握ろうなんて思っていない。むしろ握った手を離したいのに指一本動かせない。自分の手が自分のものじゃなくなったみたい。半泣きになりながら左手で指を引き上げそうとしたその時だった。ぐらっと地面が揺れて、私はその場にへたり込んだ。今思えば震度4くらいだったと思うのだが、めったに揺れたことがない地域だっただけに、あたりがにわかに騒がしくなった。いつの間にか右手は鉄棒から離れていた。ボールは揺れたからかお堀の方に落ちていったようだ。もしボールを拾いに行っていたら、弾みで落ちていたのかもしれない。きっとばあちゃんが守ってくれたんだよ。帰って両親に話すと父がそう言ってくれた。その手袋はもう小さくなって手は入らないけれど、今も私の机の上に飾ってある。以上、手袋っていう題名の話でございました。 はい、で、58話だから6の倍数でいこうかな。そうすれば、まあ、60話はないけど、だから次で今日はやめようかな。今日久しぶりの一発目だからちょっとこうウォーミングアップ的なね、やつで。で、第6話目、こたつの中、雷鳥1号さんの話。友人の話。ある冬の夕暮れだったという。バイトを終え、一人暮らしのマンションに帰ってきた。テレビのスイッチを入れてからこたつに飛びつき、足を突っ込む。足指の先がむにっと何か柔らかいものに触れた。あれと思った次の瞬間、それは思い切り彼の足を蹴ってきた。慌ててこたつ布団を跳ね上げ、中を覗き込む。誰かの足が覗いていた。片足だけ。すね毛が濃く生えたそれはすぐさま奥の方へ引っ込んだ。混乱しながらこたつ本体に手をかけ、ちゃぶ台返しの要領で一気にひっくり返す。カーペットの上にはこたつの備品以外何も確認できなかったという。以上、こたつの中っていう題名の話でございました。はい、というわけで、ジータレス読み、917、もうちょっと聞きたいなと。まあ久しぶりなんで、そもそもいつまでやってて大丈夫かよくわからないんで、そろそろ9時になるのもあるから、まあいいかなと。で、918、おっちゃん朗読ありがとう、お疲れ様でしたと、はい、短い時間でしたがすいませんでした、はい、あざした。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。もしよかったら録音ファイルアップしていただいてるのいただくと思うので、落として聞いてみておくんなましと。で、あとは 100物語じゃねえ、あの YouTube とかね、そういったも、あとなんだっけな、まだ連絡来てないですけど、なんか他の方もアップしていいですかみたいな連絡が来てたんで、その方からも方もなんかアップしてくださるみたいなので、まあ、そういった皆様のご好意にそのまま乗っかってですね、自分は何もやってないんですけども、感謝感謝の中でやっていきたいと思っております。はい、そういった中で今日はこの辺で終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。